さあ、それでは先生、検査、発見方法なんですけどもいかがでしょうか。
先ほど言いました、手術の症状に加えて、特に小児で多い溶連菌という菌を調べる方法があり、外来での迅速検査で確認ができます。
先ほどおっしゃっていたその発熱ですとか、その陰道の違和感、また痛みとか、いろいろありましたよね。
はい、
と熱も結構高熱が出るんですね。
そうですね。
悪寒、倦怠感、頭痛というお話もありましたけども、一般的に風邪になった時にもこういう症状も起きますし。
そうですね、特に喉の痛みが強いことが特徴的だと思います。
ということは先生、風邪とともに扁桃炎になるとか、一般的なこう内科とか小児科とか耳鼻科で風邪ですよって言われる中で、この喉のその扁桃が腫れていたりという場合に扁桃炎とつくと理解していいんですか。
そうですね、一般的な風邪は上気道炎と、こういう扁桃に限らず、上気道粘膜に炎症を起こしたもの、上気道から下気道に至るものもありますけれども、扁桃炎と呼ばれるものは、先ほどお話ししたワルダイエル咽頭輪と、その中のリンパ組織に炎症が起こったものとなります。
なるほど。日本咽頭科学会では扁桃指数というのがあるそうですね。それはどういうことなんでしょう。
1年間の扁桃炎の罹患回数、これは高熱を伴ったりとか、接触困難になるようなものが何年間続けて起こっているかというものを掛け合わせたもの、これが8を超えると手術をした方がいいと言われています。
なるほど、手術の目安になるものなんですね。
そうですね、これは医学的というよりは経済的な、休むことによる損失と手術にかかる費用のバランスと言われています。
じゃあ中には希望によってはもう早いうちに取ってしまいたいですよというような患者様の希望があったりもするんでしょうかね。
全国的にはこれが手術適用の境目というかですね、になっていると思うんですが、その施設施設の考え方もありますので、取った方がいい、取らない方がいいという意見の先生方もいらっしゃいます。
先生はどちらですか。
やはりある程度繰り返すようであれば、症状が強いものが繰り返すようであれば取った方がいいのかなと考えています。
なるほど。さあ、それではその治療についてですけども、薬物と手術があるというところはもう想像がつきましたけれども、薬物による治療どういうものがあるんでしょうか。
主に成人の場合、対症療法でまず様子を見て、改善がない場合、軽症、中等症、重症で抗菌薬を投与することが多いです。対照的治療で改善のない軽症、中等症でペニシリン系薬を第一選択としています。ペニシリンにアレルギーがある方などは違う種類の抗菌薬を投与します。だいたい3日間程度投与し、症状を観察して、症状初見に改善がなければ抗菌薬の増量または系統を変更して処方することがあります。
さあ、そして手術による治療ということですね。じゃあ手術をしましょうと、この判断、先ほどの指数等々で判断した場合、
現在は全身麻酔下での口外扁桃摘出術を施行しています。術後の出血が一番のリスクとなりますが、早朝治癒に際し半根収縮を起こし突っ張る感じが残るという方もいらっしゃいます。 高熱を伴う咽頭痛の頻度は下がりますが、一般の感冒の頻度は変わらないと言われています。扁桃周囲炎または扁桃周囲膿瘍になった場合は、一般的に炎症が落ち着くのを待ち、抗外扁桃摘出術を行います。
その手術なんですけれども、先生今大体どういうように全身麻酔をして、で大体どれぐらいの時間をかけて、こうどんな感じで行われるんでしょう。
ですね、開口器というのを全身麻酔科でかけまして、はい、口の中から扁桃の周囲に石灰を入れて、周りから剥離をしてきて取っています。
メスのようなので取ってくるんですか。
最初傷つけるときは釜状になったメスを用いて傷つけて取り掛かりを作って、バイポーラーという電気を通電する装置で被膜を剥離しながら取ってきます。
この扁桃炎の手術は入院を伴うんですか。
はい、全身麻酔の手術となりますので、はい、入院をしていただくことになります。はい、だいたい、手術後出血のリスクが手術当日翌日、あとは1週間目ぐらいに二包性に上がりますので、だいたい9日から2週間の入院となります。
なるほど、小さいお子さんたちにとっては辛いですね。
そうですね、途中で帰りたいと、
帰りたいと泣かれたり、
はい、よくいらっしゃいます。
そうですよね。食事はどれぐらいから食べることができるんですか。
食事は翌朝から可能ですが、痛み止めを使いながら、柔らかいおかゆなどを食べていただきます。
あ、そうですか。さあ、扁桃を摘出いたしました。さあ、その後の生活なんですけれども、何か支障は大丈夫でしょうか、ないんでしょうか。
はい、手術期を乗り越えれば、咽頭の容積の関係で多少声が変わるという人もいますが、大きな支障はないと思います。3歳以下の場合、免疫獲得の面からできれば3歳を迎えてから手術することが望ましいと言われています。
はい、一番最初のお話で、3歳から5歳頃まではその口や鼻からウイルスや細菌が通る際に、この扁桃組織にくっつけることで免疫反応を起こしてというようなお話ありましたよね。
はい、
免疫取得に関与している、役割があるですもんね。
はい、そうです。
そういう意味では先生、お子さんの年齢というのは手術のタイミングとしては大きくなってくるんですね。
そうですね。ただ中には胸郭の変形を起こすような気道狭窄を伴う方がいらっしゃいますので、その場合に関しては3歳を待たずに手術を行うことがあります。
伺ってまいりました。この扁桃炎についてですが、手術となった時にやはり一般の開業医の方からの紹介状というのが多いんですよね。
はい、耳鼻科はもちろんのこと、小児科とか呼吸外来、睡眠医療科などからの紹介になることもあります。
はい、なるほど。先生、睡眠もやはり扁桃炎のせいで眠れないとか、この悪質な睡眠になっていくということもあるんですね。
アデノイド願望というような言葉もあるぐらいで、鼻呼吸ができない、口呼吸だけになってしまう状態というのは、集中力も落ちますし、あまりいい状態ではないと思われます。
なるほど。扁桃の手術というのは耳鼻科小児科だけではなく、その睡眠であったり、その呼吸器内科とおっしゃいましたか、であったり、さまざまな科からの紹介状があって行われてるんですね。さあ、それではまとめのお話をいただきます。
はい、扁桃炎はウイルスによるもの、細菌によるものなどがあり、ウイルスによるものは対症療法を施行、細菌によるものは対症療法で様子を見て、改善がなければ抗菌剤の投与、先ほどお話ししたように ペニシリン系の抗菌剤が第一選択となります。ただ大学病院に受診される方の多くは禁煙を経てから受診されることが多いために、初めから抗菌剤投与になる場合が多いと思います。経口摂取困難、特に水分摂取困難の方は入院治療の対象になります。